お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、イエス様、百人隊長のしもべを癒される、ナインのヤモメの息子を生き返らされる、バプテスマのヨハネを称賛される、パリサイ人の家の夕食に行かれる、そして金を借りた二人の人の例え話をされる。今日の聖書の箇所はルカの福音書7章1節から50節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書7章の学びに入りますが、この章にも事細かい癒しの記事が記録されています。またこの章にはルカだけが記録している18の例え話のうちの最初のものが出てきます。ルカ7章1節から10節、イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられるとカペナウムに入られた。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように。あなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた。この町にはたくさんのローマ兵がいました。百人隊長はローマの役人で、百人の兵士に命令を出す人でした。この役人は信仰の人だったようです。カペナウムにユダヤ人たちのために街道を建てたことによって、彼のユダヤ民族への愛は明白でした。また彼は権威のある役人で、兵士にこれをせよ、と言えば兵士はその命令に即座に従ったのです。そして彼はイエス様もそのような権威を持っておられること、そして彼のしもべが癒されるためには、主はただそう語られるだけで良いことを認めていました。そしてイエス様はこの人の信仰に驚かれました。11節から16節、それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。 町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って棺に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って神を崇めた。ルカだけがこの出来事を記しています。命の回復、またはよみがえりと呼ぶ人もいるでしょう。記録されているイエス様が人を死から生き返らせた実例は、私たちがよみがえりと考えているものとは違います。主がされたのは古い体に命を回復されただけです。今日のこの日まで死からよみがえった人物はただ一人、主イエス・キリストだけです。主は眠った者たちの初歩なのです。いつの日にか軽挙と呼ぶ出来事が起こったとき、キリストに会って死んだ者たちと生きている信者たちがよみがえりの栄華された体に変えられ、主と共にいるために引き上げられるのです。ナインの村を通り過ぎようとされたとき、主は葬式の行列に出会われました。そしてイエス様はこの若者に話しかけられました。主はいつでも人を死から生き返らせるときには直接彼らに話しかけられるのです。軽挙のときにも私たちは主の声を聞くのです。第一テサロニケ4章の16節には次のように書かれています。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまずはじめによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。主は叫びを持って私たちのために来られます。主の声は御使いの頭の声のようであり、神様のラッパのようです。主お一人の声だけが主ご自身に属する者たちを死から呼び戻されるのです。ルカの7章に戻りますが、19節から20節。するとヨハネは弟子の中から二人を呼び寄せて主のもとに送り、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうかと言わせた。二人は身元に来て行った。バプテスマのヨハネから使わされてまいりました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちはなお他の方を待つべきでしょうかとヨハネが申しております。牢にいる間にバプテスマのヨハネの心に疑いが起こりました。彼はキリストが御国をすぐに設立されることを期待していたのです。ですからそのことがまだ起こっていなかったため、ヨハネは弟子たちを送ってキリストがメシアなのかどうかと尋ねさせたのです。21節から23節。ちょうどその頃、イエスは多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされた。そして答えてこう言われた。あなた方は行って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。目の見えない者が見、足のなえた者が歩き、ツァラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。誰でも私につまずかない者は幸いです。 イエス様はご自分がたくさんの奇跡を行っている間、ヨハネの弟子たちを待たせておかれました。それは彼らがヨハネのところに戻ってメシアに関する予言が成就していることをヨハネに報告させるためでした。イエス様は、たとえ神の国がヨハネが思うほど早く実現していなくても、ご自分を信頼するように望んでおられるのです。そして主は同時に、あなたと私にも同じことを望んでおられます。私たちが理解できないとき、主は私たちの信仰を求められます。第一コリント一章の18節でパウロは次のように述べています。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。疑いは、頭が良いことの印ではありません。全くその逆で、疑いは愚かの印であり、あなたが滅びに至るグループに属しているという事実を知らせているのです。24節から25節。ヨハネの使いが帰ってから、イエスは群衆にヨハネについて話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？出なかったら何を見に行ったのですか？柔らかい着物を着た人ですか？きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。ヨハネは風に揺れる足だったのでしょうか？もちろん違います。ヨハネはそやで、眼見で、びくともしませんでした。26節から27節。出なかったら何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通り。だが私が言いましょう。預言者よりも優れたものです。その人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせよう、と書かれているその人です。これは旧約聖書マラキ書三章一節からの引用で、バプテスマのヨハネをメシアの先駆けとして承認させるものです。28節から29節。あなた方に言いますが、女から生まれた者の中で、ヨハネよりも優れた人は一人もいません。しかし神の国で一番小さいものでも、彼より優れています。ヨハネの教えを聞いたすべての民は、主税人たちさえ、ヨハネのバプテスマを受けて、神の正しいことを認めたのです。これはイエス様がバプテスマのヨハネに与えられた素晴らしい称賛の言葉です。30節から32節。これに反して、パリサイ人、律法の専門家たちは、彼からバプテスマを受けないで、神の自分たちに対する御心を拒みました。では、この時代の人々は何に例えたらよいでしょう。何に似ているでしょう。市場に座って、互いに呼びながら、こう言っている子供たちに似ています。笛を吹いてやっても、君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても、泣かなかった。主は彼らを市場に座って遊んでいる子供たちのようだと言われました。当時子供たちの一人が結婚式ごっこをやろうと言って遊びます。別の子が嫌だよ、賑やかすぎるよと言います。じゃあお葬式ごっこをしようと言います。しかし彼らはお葬式ごっこはやりたくありません。なぜなら悲しすぎるからです。ちょうどそのように主は、気難しくわがままな子供たちは、まさしく宗教的な支配者たちと同じだと皮肉を言っているのです。33節から35節。というわけは、バプテスマのヨハネが来て、パンも食べず、ブドウ酒も飲まずにいると、あれは悪霊に疲れていると、あなた方は言うし、 人の子が来て、食べもし、飲みもすると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だ、というのです。だが、知恵の正しいことは、そのすべての子供たちが証明します。ある人々は、あの説教者はあんまり知的すぎて気に入らないな、と言います。そしてその同じ人たちがあるときは、あの説教者は大声で怒鳴るから好きではないな、と言います。しかし問題なのは、説教者たちにあるのではなく、不平不満を言うわがままな霊的な赤ん坊の信徒の側にあるのです。36節。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。主は彼らをわがままな悪ガキと呼んだのです。ですから、このパリサイ人からの夕食への招待が好意的なものであったかは疑わしいものです。パリサイ人が主を夕食に招待したのは、主を探り、何か主の間違いを見つけるためでした。37節から39節。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだから、と心密かに思っていた。キリストがパリサイ人の家におられる間に、一人の女性がやってきました。彼女は香油の入った石膏の壺を持って、パリサイ人の家に入ってきました。この当時は、誰かがお客を迎えると、その近所の人たちには、その人の家に入ってきて、壁のそばに立つか、しゃがみ込んでお客さんを見ていることが許されていました。何かを言うわけではなく、ただ眺めるためです。このようにして、この女性は入ってきて、イエス様の背後に陣取りました。この当時は、テーブルのところにある椅子に座るのではありませんでした。人々はソファーに横たわりました。ですからイエス様はソファーの上に横になって、足を後ろの方に出し、ご自分の腕に寄りかかって、テーブルの向こう側の主人に話しておりました。彼女は自分の罪が許されたので、主イエスの足のところに泣きながら立っていて、その涙で、主の足を濡らし、髪の毛で拭い始めました。そして彼女は主の足に口づけし、高価な香油を塗りました。パリサイ人が彼女が主の足を拭ったり、口づけしたりしているのを見たとき、彼は心の中で思いました。この人は預言者ではないに違いない。もし預言者なら、あの女がどんな女か知っていて、何の関係も持たないはずだから。40節。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生お話しください、と言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが余計に許してもらった方だと思います、と答えると、イエスは、あなたの判断は当たっています、と言われた。この物語の内容から、主イエスがどんな方向に話を向けようとしておられるかがわかります。44節。そしてその女の方を向いて、シモンに言われた。 この女を見ましたか？私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。主は彼女を見ながら、テーブルの反対側にいるシモンに語りかけられます。この女を見ましたか？シモンはもうすでに自分の中で、主はこの女がどんな女か知らないに違いない。そうでなければ、主は彼女がご自分に触れることを許されるはずがないのだ、と考えていたのです。ところが今、主は言われます。シモン、あなたは本当にこの女を知っているのですか？彼女を見てごらんなさい。あなたは彼女を見ていると思っているが、本当は全く見ていないのです。そして主イエスは言われます。45節から48節。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私は、この女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されています、と言われた。主は、シモンが礼儀正しくなかったことを公言されます。もしもシモンが適切な種類の主人だったなら、彼は主の足を洗ったはずです。そして彼は主の頭に油を塗り、口づけしたはずです。なぜならそれが当時の習慣だったからです。イエス様の言葉にシモンは蒼白になります。そして今、主はシモンに言われます。あなたは正しい答えをしました。彼女は、よりひどい罪人でしたが、とてもたくさん許されたのです。でも、あなたは、自分が罪人だと思ってもいないので、許しを求めることさえしないのです。49節から50節。すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。この女性は彼女のプラスになるような良い行いをしたわけではありませんが、彼女は主を信じ、キリストに信頼し、罪の許しを恋願ったのです。そして主は今もあなたを招いておられます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、百人隊長のしもべを癒される、ナインのヤモメの息子を生き返らされる、バプテスマのヨハネを称賛される、パリサイ人の家の夕食に行かれる、そして金を借りた二人の人の例え話をされるというテーマで、ルカの福音書7章1節から50節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ルカの福音書8章1節から56節、イエス様たとえ話を語られる、種まく人、火の灯ったろうそく、個人的な関係のたとえ話、嵐を鎮められる、ガダラで悪霊を追い出される、長血を患った女の癒し、そしてヤイロの娘を生き返らされるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見 ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。